はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
夏至イベントです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ただここで皆さんにちょっとお伝えしなきゃいけないんですけど、今日6月21日は夏至じゃないんです。
明日
ですよ。明日が夏至ということに俺は2時間ぐらい前に来て、なんか明日夏至っていうなんかブログ見てた。明日は夏至ですもんね。ちょ、何言ってんの見たら、今年は6月22日が夏至なんですよって言ってたんで、今日は夏至イブ。夏至イブの
夏至イブなんだね。知らなかった。
もう今日夏至だったばかり、
うん、俺もてっきりそう思ってた。コアラちゃんは知ってた？
いや、平日が良かったのかなって思って。
まあそれもあるから平日だとここ5時間取れるんですよ。土日は3時間あるので、まあ、それは後付けなんですけど完全に俺今日が夏至だと思い込んでた、今日が夏至だと思い込んでたはるはるさんのラジオです。
長い。
じゃあ皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ一応自己紹介していきましょう。じゃあ、はい、初の人から、
はい、
じゃあ、
はい、青森娘のテオです。
はい、はい、初ではないんですね。
そうですね、
前の春地カフェイベントの時に、はい、あの渋谷で舞さんが何かいいこと言おうとするためにしたから、どんどんその時に実は来てて、
はい、はい、そうです。
その時青森に住んでたんですよね、はい、で上京したいんですけどみたいなことを多分ラジオでも相談してる
はい、そうです
ね、なんですね、が実は今も
はい、上京して10ヶ月になりました。
ああ、すごいですね、
はい、まあ、ありがとうございます。
今はベンチャー企業で何か働いている
、はい、楽しく、ね、はい、毎日過ごしてます。ありがとうございます、
はい、じゃあその辺も後で詳しく聞きます、はい、じゃあ続いて
コアラです。
はい、
はい、完全に初めて。
そうですね、完全に初めてですね、うん、富山県から来てくれたんですよね。
そうですね、富山に行ったのも半年前くらいなんですけど。
あ、そう、
ね、ずっと東京に行ったんですけど、
はい、
あのわざわざ富山から来ました
わざわざ来てくれたあのコアラちゃんがわざわざ
あのハルハルさんも、
あのハルハルさん、はい、今日は一日よろしく、
はい、お願いします。
はい、じゃあ続いて
葵です。
はい、葵さん、
はい、お願いします。
どのような方ですか？
だな、元システムエンジニアで、はい、今は派遣でのんびりやってる、野球が大好きです。
野球大好きですね。
はい、野球大好きです。
応援するチームは？
応援するチームは福岡ソフトバンクホークスです。
ああ、そうですね、
はい、
別に福岡の人ではない。
あ、東京も東京育ち。
好きな選手いる？
選手はそのみんな、うん、そのチームがやっぱ好きなので、うん、特になんか個人的にこの選手がめっちゃ好きですとかっていうのはなくて、うん、プレー、その野球してる時のあのプレーは好きですっていうのはあるんですけど、はい、選手が好きでいてますとかそういうのではないです。
今日ソフトバンクにありがとう、
はい、あ、そうですね今日も絶対東京ドームで試合中なので。
あ、そうですね、
はい、はい、
またよろしくお願いします。
はい、お願いします。
では続いて、
はい、大阪から来たリンです。
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
どのような方ですか？
どのような方ですかね。2ヶ月ちょい前にはるはるさんをした。
そうですね、
そんな最近なんですか？
はい、そんな最近なんですけど、
2ヶ月前のありがとうイベントの時に参加したいんですって送ってくれてて。
あ、そうなんだ。
でも知ってまだ 1,2 週間なんです。だから、うん、じゃあもう少し見てから次の時に来たらっていうことで、うん、今回。
あ、そうなんだ。なんで知ったんですか、きっかけは？
とマイカさん
あ
は知っていて、うん、でさあ、それはたまたま読んでいて、ずっとパーって読んでて、うん、でもうあの、あれって私って魔法生活してないみたいな。
そうだよね、
もうすでにしてるんじゃないみたいな。で魔法生活ってどういうことを言ってるんだろうっていうので、うん、ブログに入っていて、まあ、答え合わせじゃないけどしてて、あ、ちょっと何だろうな、世間からちょっと外れてる生き方をしてたので、 ちょっと罪悪感っていうか、ちょっとこうね、バッシング的なものもあるような生き方をしているのでっていうところがあったんですけど、まあ、そのブログを見てね、あ、魔法生活じゃんみたいな、いいんじゃないのみたいなって思ったので、ぜひぜひ会ってみたいなと思ってやってまいりました。
はい、まあ、じゃあよろしくお願いします。じゃあ最初、あ、でもあと、ね、2人いますか。じゃあ前回で、
あ、千尋です。
はい、
仕事を
ありがとうイベントも来てくれて、
前回の、
はい、はい、引き続きで、
もう一度ありがとう、また言いたくて、
はい、
また
言いたくて、ありがとうは何回言ってもいいです
けど、ありがとう、よろしくお願いします。
あれからどうですか、2か、もう2ヶ月前ですか、ありがとう、
2ヶ月早いですね、2ヶ月先
に、ね、4月19日だった
から、あれから結構、うん、一番変わったのは仕事とかのことで、あの時にちょうどもともと本職がアフィリエイトって仕事を会社やってるんですけど、でももうちょっと飽きてきたなとかいうのがあって、でもこう惰性でやってたんですけど、やっぱりはるはるさんにお会いして、やっぱりやりたいことをやろうと思って、それはちょっとこう避けてやらない方向にして、で今度やりたいなと思ってたのが投資と転売の仕事で、でも心はちょっと投資の方に向かってたんですね。で、転売はこうつなぎでちょっとやろうかなと思ってたんですけど、それもでもすごくやりたいっていう、すごくやりたいのは投資の方だったから、それもやっぱ やらない方向にこうシフトチェンジ今かけてるところで、
結構変わってきてる。
すごい変わりました。
うん、
やりたい、不安とかもあるんですけど、はい、どうしても生活するためのこうつなぎの期間の仕事とか、うん、手放すのは怖いんですけど、でもやりたいことをやらなくちゃと思って、ちょっとその不安とちょっと向き合ってるところっていうか、それを手放そうとしてるところです。
はい、わかりました。じゃあ最後、猫ちゃん行く前にちょっとそろそろ飲んだ方がいい。紅茶をね。
猫です。
はい。どうですか最近？
最近。
表のラジオ出るの久々じゃないですか。
表のラジオ。裏ラジオ。無修正の裏ラジオしか出てなかったから。そうですね。久しぶりでみんなとこうやって会えてすごい嬉しいです。
そうですね。
はい。
テオちゃんのこともね。知ったかぶりしてました
けど、ちひろちゃんのことも知ったかぶりして
ました。頭があるよね。かなり一か八かで、
ね、パンチだったね。
2017年12月のラジオを聞いてくれれば、テオちゃん私喋ってるって多分思い出せる。
思い出します。
思い出してください、
はい。結構いっぱいいたから、
うん、あ、そうですね。
そうね、あの時まあ12以上ね、
う
ん。
そうそうそうそう。
ね、
う
ん、あ、じゃあ今日。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
じゃあ最初は葵ちゃんから話しましょうか。
何ですか。はい、じゃあぜひ。
なんか話すことありますか。はい、ありがとう、言いたいことありますか。
とまずそのはるはるさんに出会った経緯なんですけど、もともと私もマイカさん そのブログを見させていただいていて、でそれもその出会いも魔法的な出会い方っていうか、去年の年末にちょっといろいろ落ち込むことがあって、でちょっと気分が下がってた時に、もともとその魔法のお話を見る前からそういう願い事が叶うとか思った通りに自分が生きられるみたいな話はずっと知ってて、で無意識に使って生きてきたんですけど、そのなんかその直前くらいになんか掲示板かなんかまとめサイトみたいなやつでなんかきっかけ忘れちゃったんですけど、自分の声で録音してなんかずっと脳に聞かせる、なんかこうなったこうなったこうなったみたいな願い事をやって寝たりとかしてたら、本当になんかもうありえない奇跡が起こって、なんか借金とかを多分その方結構億くらいあったらしいんですけど完済しましたみたいな聞いて、なんか私もそれやってみようって思って録音してやってたんですね。それでその録音してた文言っていうのがその人のままパクって、なんか
100均返した
ぞ。あ、違います違います。 残念ながら借金はないんですけど、なんかその時にその落ち込んでた理由っていうのがちょっとなんだろう、対人関係というかで自分に自信をなくしてて、なんか自分ってやっぱなんか必要ないのかなみたいな感じで落ち込むことがあって、それでなんかその人の文言がなんか自分の考えは正解みたいな、なんかもう俺の思った通りみたいな感じのことをなんかアファメーションって言って録音されてやってたって聞いたので、それで私のやることは全て正解だみたいなことを言ってやってたら、その3日後に本当になんかたまたまマイカさんのブログに何でか本当覚えてないんですけどなんか見つけて、で見て、でそれではるはるさんのこととかも書いてあって、行ってその魔法の寝起きラジオとか魔法の話とか見てて、で魔法のラジオすごい楽しかったんでいろいろ聞いてたら、もうそのたまたまそのいっぱいバーってあるやつで適当にその選んだ、なんかタイトルとか面白そうなやつとかを適当に選んだら、もうその内容がなんかあなたは生まれてきただけでなんかもう素晴らしい存在なんだみたいなっておっしゃってる内容で、で、あ、そんなことを言ってくれる方いらっしゃるんだって思っていろいろ聞いてた、楽しくって、すごい何回もそれ聞いてると、あ、そっか、赤ちゃんとかと一緒でいるだけでよかったんだってなんか本当にストンって思って得てきて、でそれがそのさっき言ったアファメーションして3日後の出来事 で、 あ、めっちゃ早かったとすごいと思って、それですごいなんか原点に立ち返るじゃないんですけど、やっぱ自分大事じゃないですか、その自分がやっぱ楽しめないと、なんだろう、何でもそうですけど、やっぱ一番やっぱ24時間365日いるのって自分なので、一緒にいるので、その自分がやっぱしたいことを自分にさせてあげないとダメだなと思って、ないがしろにしてたなって反省して、でそれを気づかせてくれたのでお礼を言いたいなと思って、ありがとうございました、うん、
あ、素晴らしい、
はい、素晴らしい感じです。
いいお話でしたね。
どうも
いたしまして、うん、でそこから結構上がり上司という、
はい、もうなんか悩むことがなくなりました。
あ、よかったですね。
はい、楽しいです。毎日
もともとそこまで悩むタイプでもない。
あ、でも昔は本当人目というか、なんか家族とかが喜ぶことが幸せみたいなところがあって、やっぱ本当は自分はこれしたいけど家族とか、まあなんかこういうのなんか合いそうだよねとか、こういう仕事とかなんか向いてそうだよねとか、友達とか、まあ、彼氏とか何でも、あの彼氏か、家族とかそういう親しい人から言われると、あ、その人がなんか喜んでくれるんだったらそんな興味ないけどちょっとじゃあやってみようかな、喜ぶ子見たくてみたいなタイプだったんですけど、なんかもっと、あ、自己中に生きていいんだっていうのがすごい印象的で、お言葉で、それでなんかその周りに迷惑かけない程度の自己中にはなれたかなって最近思います。
素晴らしい。
いや、とんでもない。全然。ね
こちゃんどうですか。
何にも言うことない。
何にもない。何にもない。
そんなことない。
完璧だよ。用意されてきたから。用意してきました。の話ですね。
練習も何もしてないのにこれだけスラスラ言葉が出てくるのがすごい、
う
ん、
そうね、すごいですね。
いやいやいや、
簡潔にまとめられてるし、うん、心も綺麗。
とんでもない。
何も言うことない。
でも今彼氏さんいないらしいですよ。
いないです。
あ、そうなんだ。
なんかね、いい人ですけど結婚でもしたらいいんですか。
あ、確かに。
今何歳の。
今今年28です。
あ、そうなんだ、うん、どんな人が好きなの。
なんかそれがそのタイプっていうのがあんまなんか自分でも分からなくて、本当になんか必要最低限人に迷惑かけないとかマナー守れるとか、そういうのであればもう本当好きになった人がタイプみたいな感じです。
臭くてもいい。
あ、だからそういう必要最低限好きになった人、清潔感がある。
清潔感、あ、
そ
う、最低限
の、ね、そこは最低限、そこは最低限。でもなんかいい人ですよね、パッと結婚しそうな感じも。
あ、そうだね、
そうですかね。なんかでも昔からすぐなんかすごい言われます。なんかもう本当に葵は小さい頃からもうなんか早くして結婚してもう子供を産んでなんか家庭に入りそうだよねとかすごい言われてて、一回でも20歳21くらいの時にずっと高校の時から長く付き合ってた彼氏がいて結婚しようとはしてたんですけど、なんかそれもそのなんか自己犠牲精神じゃないんですけど、占いとかでなんかその自己犠牲精神が強い人ですみたいなすごい言ってるんですけど、なんか相手ばっか優先しちゃってずっと我慢してって最終的に爆発して、あ、もうこの人無理ってなって別れて、
あ、そうなん
だ、はい、もうなんかそっからなんか結婚願望とかもあんまりなかったんですけど、最近でもふつふつと結婚願望ちょっとだけでも出てきて、なんかいいご縁があればなって思います。
だってね、山ちゃんとね、あおゆうちゃんに2ヶ月ぐらいで結婚したし、そうそうそう、電気
機能とか
全然ありえそう。
はい、本当ですか。
え、どっちがどっちですか。あおゆうちゃんが山ちゃんの方だって。
葵ちゃんはそのまま葵ゆうちゃんです。
こっちに当てはめればいいです
ね。そんなひどいこと言わない。初対面ちゃん。でも山ちゃんってすごいスペックいいと思うよ。
いや、いいですね、うん、
だって稼いでるし、絶対奥は稼いでるし、うん、で安定してるし、うん、で、あの一回売れなくなって、で肉素精神で這い上がってきたし、で仕事のに対するあのなんだっけ、あれあれ姿勢、そう姿勢もすごいいいし、で身長もあるし頭もいいし、すごいいいと思う。
あおちゃんおめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、いい人ですね。
そうですね。
うん、
まあでも、まあ、いなきゃいないで別に問題なく、はい、仕事も楽しいんですか。
はい、そこそこ。
まあ、これからやりたいこととかあるんですか。
これからなんか、でも私電車通勤が本当に嫌いで、車の免許あの取ってすぐドライブとかめっちゃ行ってて、でバイク二輪の免許も持ってて、でバイクとかもよく月500キロくらいとか走ってて昔から、で今も廃車にしちゃったんですけど、なんかそういうなんか自宅とかでできるなんかそういう仕事できたらいいなって思ってるので、でもいきなりなんか多分自分の性格上仕事辞めて全くその働かなくなってとかって言うと、多分そっちに行っちゃって不足感というかに行っちゃって、なんか逆にダメそうな気がするので、今なんか派遣で、前正社員だったんですけど辞めて派遣に今なってゆったり働いてて、それでなんか引き寄せられたらいいなって、仕事なんかその自分に合った仕事、自宅とかでもできて、まあ、自宅じゃなくてもいいんですけど、なんかいきなりアラブ石油王から1億円ポンってもらうとか、何でもそれでは何でもいいんですけどとかあったらいいなって思いながら生きてます。はい、
言うことなしです。
本当ですか。嬉しい。
それでいいです
。ありがとうございます。ありが
とうございます。じゃあ続いてテオちゃん。
はい
はい
はい、
じゃあそのね、青森から東京来た経緯とかね、なんかいろいろ、だ前回絶対聞いてる人多いから、
そうですね、
あの子どうなっちゃったのって思ってるかもしれない。
失敗してくださってますかね。そうそうそう、前回ハルチカフェイベントで、はるはるさんにお会いして、
2017年の確か12月ぐらい
ですね。はい、そうですね、はい、でそこでお会いして、東京に出てくるのを決意して、でそこから東京で働こうって思って、
もともと銀行で働いてたんですよね。
あ、はい、そうです。銀行で新卒で銀行で働いてて、なんですけど、ちょっと
辞めるって決めたのはもういつぐらいなんですか。
いや、もう結構入ってすぐ入ってすぐあたりで、あ、なんかここ合わないなっていうのを感じて、なんかもっと自由な仕事がしたいなと思ってで東京に出ることを決めたら、同期の仲のいい子がいるんですけど、同い年で、でその子が初めに専門学校時代の同級生が東京で働いてて、そこの会社で人を募集してるから来ないみたいな話が
急に言われたの。
はい、
はい、なんか
来てたらしくて、
辞めようと思ってんだとかも言ってなかった。
あ、それは言ってましたね。
あ、それは言ってた
ね、はい、でその子は青森から出る予定がなくて、実家が大好きな子なので、だから私にどうって提案してくれて、あ、じゃあ行くって言って、で6月に面接があって、
で2018年ですね。
はい、そうですね。去年の6月に面接があって、ですごいいい方ばっかりで、あ、ここで働きたいなと思って働くぞって決めたら、その1週間後に一緒に働きましょうって言われて、
合格、
はい、採用されて、9月に改めて上京して、今東京都民で一人暮らし
です
。おめでとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ都民税を払ってる
それで基本税東京都民納めてます。
そうですね。辞めるときはどうでした。すんなり辞めれました。
意外とすんなり辞めれて、結構なんだろう、なんかおつぼねとか、なんか上司がぐちぐち言われるかなと思ってたんですけど、
あそれはもう君のやることをこちらも応援するよっていう感じで、
すごくいいじゃん、
はい、すんなり読めれて、あこれもなんか魔法なのかなとかって思いながら、
そうね、
はい、ありがとうございます、
素晴らしいですね、
はい、
じゃあもう気持ちよく送り出されて、
はい、
東京に来れた、
はい、気持ちよく送り出されて気持ちよく東京で暮らしてます、
素晴らしい、
はい、こっち来てじゃあ仕事も楽しいんですね、
そうですね、今仕事もベンチャー企業で新しくできたばっかりなんですけど、うん、そこで働いてて、はい、
なんかこう東京行くぞって決めた後に何か特別したこととか、なんか意識してたこととかあります？
あそうですね、もう全部自分のやりたいことばっかりやってました、
うん、それまではちょっと我慢してたりしてた、
そうですね、ちょっと周りの目にしたりとか、
うんうん、
であこれやったらちょっと変な目で見られるだろうなとか怒られるだろうなとか思ってたのをなくして、
うん、
やりたいことやるぞっていう気持ちで過ごしてました。
なんかどんなことやったりしますか？
どんなこと、なんだろう、なんかパッと出てこないパッと出てこないんですけど、なん
だろう、まあ、その日その日でみたいな、
そうですね、はい、自分の気持ちに従って生きてました、
うん、やってたらいい感じで東京来れたよって、
はい、
それをありがとうっていう、
はい、ありがとうございます、
はい、どうぞ、皆
さんのおかげです、
素晴らしいですね、あの時のあの方ね、
何も言うことないよ完璧だよ、
会さんとかじゃ今いないんですか？
今いないんですけど好きな方は
いつって、あそうです、会社の人とか、
そうですね、今一緒に職場が一緒で、
うん、
私一応あの会社あるんですけど、
うん、
それこそ派遣みたいな感じで現場の方にちょっと今出向してるんですけど、
うん、
そこの会社の今現場の社員さんのことが、
うん、なんかいい感じ、
いい感じ、なんか一応デートとかも行ったりしてるんですけど、はい、ちょっとその方に彼女さんがいるみたいな結構ちょっと、はい、なんか三角関係みたいな感じなんですけど、はい、でも
いや、ここもね、急に別れる、
はい、
うんね、もっといい人がね、
はい、
そうだね、うん、
なので、はい、もっといい人が来るまでじゃあこの人のこと好きでいいよって思って今、
そうですね、
好きで、素晴らしい、
うん、ヒロちゃんの娘ちゃんもね、なんかカルテ
うまくいってるよね、そうなんですよ、
前回のありがとうラジオでやってる話してね、
とうとう、とうとう第2部じゃないけどバナナ的なことまで報告されて、すっかり
母さんよかったわ、
うまくいったんですか？
めっちゃ衝撃聞いてほしいぐらいで、はるはるさんのカッパのお話あるじゃないですか、
それを本の方かな、
うん、
あの優しい世界の本に、
いやそうだね、それを読んでもすぐ腑に落として、
うん、
すぐその時のこう好きだった人ともすぐイチャイチャなってすぐ付き合ってその期間30日ぐらい、
なんか前回のラジオの時付き合えるかもみたいな、結局付き合え
た
そうなんですよ、真夏すぐに
付き合
って、みんなが付き合ってみたいなんか嬉しい、ありがとうございます、そうそう
おめでとうございます、
いや娘なんだけどありがとうございます
今もじゃあ仲良く娘さんと彼氏さんは、
もうすっかり最近は恋愛してみて分かった、ママも恋愛しなよって
私分かったん
だ、分かる、もう
私分かったんだ、
さっとされて、
さっとされて、
そんな日々です、
まあいいことですね、
いいことです、いいこと
ね、うまくいってね、じゃあまあ娘ちゃんも家でもこう楽しそうとかそういう感じですね、
うん、充実して、
充実して、
あと多分魔法なんですけど、が英語を好きで、
はい、
大学も娘の大学もその英語系なんですね、うん、で留学行きたい行きたいって言われたんですけど、うん、ちょっと高いじゃないですか留学って、はい、あの短期でも高いじゃないですか、そしたらなんか多分これ魔法だと思うんですけど、なんか大学でなんか試験やったらタダで留学行かせてくれる制度とかいくつもあるのね、そしたらそれに受かって7月に1ヶ月オーストラリアの大学のタダで行けて、エア代から飛行機代から、
全部
料代から食費も
なく、
それはすごい、
そうですね。
すごいですよね。もうお小遣いだけ。
ああ、そうね。
すごい。すごい。
行ってくるんですよ。
おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ向こうでね、また新たな彼連れて
くる。そうですよ。今度は、今度は。
あり得る。
国際的
に。国際的に。国際的
に。グローバルな。
娘ちゃん18歳。
5月で子牛座なんですけど、19にな
ります。19。じゃあ、テオちゃんそこまで年齢も。
そうですね。
変わるんですね。じゃあ。
2000年です。
あ、じゃあ4歳差です。私1996年。
テオちゃんも負けてらんない
です。そうですね。
ちょっと一般の話がおすすめ。
はい。わかります。
じゃあ続いて、じゃあコアラちゃんにしまし
ょう。そうです。もともとそのいい気分でイオンみたいなのは高校生の時からやってて、
うん、
で結構
なんかで知ってたんですか？なんか知ってたとかじゃなくて、
いや普通にそのなんかミランダカーとか見てたんですよ、本とかで。
はいはい、そうね。
でそれを読んでて、でずっと結構いい調子でしたんですよ、大学入って、うん、でもその辺で私家族関係が結構悪くて、
うん、
でちょっと病気になってたんですよ、うつ病に。で最近まで、去年まで1年間ぐらい精神病院通ったり入院したりしたんですよ。でそこで会った友達にマイカさんのことを教えてもらって、
友達かも60歳
すごい。その人はもう病院内でもう仙人さんって呼ばれてる。
その人大事にしてその人はなんか歴史だったね。
そうですね、その人の事情で来てる、はい、
でその人にマイカさんとかを
そう
ブログを教えてもらった。
でその人もともとそのザ・シークレットとか、
はい、
企業性をすごくやってる人で、
はいはい、
でなんかがんも消えたみたいな、
あ
なんかいろいろなんか内なる声が聞こえたとか、すごいことを言う人で、なんか最初はちょっと危ないかなと思ってたんです
けど、場所も場所だし
本当にそのマイカさんのなんか YouTube とか見てて、あすごい人だなと思って、
教えられてね。
そうなんですよ。でブログとかもずっと読んでて、でそこでハルハルさん
ハル
ハル、はい、それが私もともとその仙人さんにニューアースとか知ってますか？本で
なんかあるんですね、
心理学の本とかすっごい読んだんですけど、
はい、
でいろいろ読んでなんかすごいエゴとか
いろいろ書いてるんです
ね。分かりにくかったんですけど、
はい、
そのハルハルさんのブログ、
はい、
すっごい分かりやすくて、
はい、
ちょっと感動して、はい、会ってみたいなって思って今回来たんですけど、本当にハルハルさん知ってから半年ぐらいずっとブログとか過去のも読んでて、ラジオも聞いて、なんかやっぱり全然こうなんだろう、まずイライラしてることがなくなったとか、あと人に対してそれまでなんか怒りとかなんかいろんな負の感情
もっとし
らなんかいろいろあってたりしてもすぐ自分の中でこう消化できるとか、うん、
切り替えるね。
そう、その辺がすごい変わって、なんか生きやすくなりました、
うん、
病気もすごい良くなって、うん、なんか本当に何だろう、毎日で充実して生活できるようになったのは本当にハルハルさんのおかげだと思います。
ハルハルさんのおかげですね。はい、ありがとうございます。じゃあ今結構調子いいんですか？
結構調子いいですね、本当に。
だって今日ね、富山県からね、まだまださ、
そうなんですよ、
駆けつけて来てくれるんですよね。彼と同棲中、
そうなんですよ、
テオちゃんの一歩先を、小原ちゃん、
はい、はい、そう、東京から逆に富山に行ったんですけど、
生まれは東京でずっと東京で暮らしてたんですね。
そうなんですよ、
はい、
一人暮らしもして実家も東京なんですけど、
うん、はいはいはい、なんだけど半年ぐらいだっけ、
そうですね、
に逆に富山に彼と一緒に行ったんですか？
あ、彼はもともと住んでて、
あ、はい、
でたまに東京来たりしてたんですけど、うん、もう一緒に同棲しちゃおうと思って、
はい、
同棲中です。で今ちょっと実家に帰ってきてます。
はい、じゃあ彼との関係も良好。
良好ですね。
へー彼はどんな人なんですか。
彼はそうですね、
うん、まあ特に話すことは
聞かれても、どうだろう。あ、でもすごくなんか面白い人ですね。
面白い人、まあ、いい人ですね。
いい人ですね。
じゃあまあそういうのも含めて全般的に今調子はいい。
調子いいです、う
ん、まあ今特になんかこれやりたいみたいなことも特にはないというか。
これやりたい、あ、そうですね、うん、やりたいこともいっぱいあるんですけど。
どんなことが例えば。
そうなんです、なんか仕事とか。私今富山で何もしてないので、
はい、
何か面白いことやりたいなと思ってます。
富山で何もしてないと暇じゃないですか。
だからそのはるはるさんのブログとか、
なるほど、
ずっと読んでます。
あ、一時期の前田さんみたいな感じですね。一時期の前田さんも一日の予定が俺のブログ読んでラジオ聞いておしまいっていう気が結構あったんです
けど、ね、競争みたいな。
あ、そうですね。逆に今詰め込み期間なのかもしれないですね。
そうです、
集中して、まあ、ある程度つながったらじゃあ次いろいろやってみたい。
そうですね。
なんか大学の時とか何かやってたりしたんですか。
大学の時はバイトで、うん、あの銀座のホステスやってます。
あ、そうなの。
絶対だからだよ、お前言ったじゃんもう。
さっき猫ちゃんがね、コアラちゃんがお手洗いっていう時に、うん、絶対私ね、コアラちゃんはサソリ座だと思う。絶対そう、あれ絶対そうだからってコアラちゃんが帰ってきた時に、コアラちゃん何座って聞いたら、あ、美味しい座です。まあでも夜の仕事ね、
そう、かすってるから、
かすってる。そう
でも絶対向いてるって思った、さっきからずっとそういう目で見てる。
でもなんか、うん、その親と仲悪くて家出して一人暮らししたんですよ、うん、隣に、うん、だからもう大学行きながら大学友達と遊びながら一人暮らし都内でするってなったらもうそれしかなくて、
うんうんうんうん、
頑張ったの結構。
いやでも結構そんなノルマとか全然なくてめっちゃ緩くて、
う
ん、
楽しかった。
楽しかったですね。19からやってたんですけど、もう全然みんな仲良くしてする感じで。
結構じゃあ稼いだと収入もあったんですか。
そうですね、遊びながらでも結構全然収入ありました、ね、
うん。でそっち系はまたやりたいって言ったんですか。
でそれはもういいかなって。
だってさ売れない要素がないもんね。確かに。確かに原ちゃんはあの小玉スイカが2つついてるんです。大玉ではない、小玉スイカ2つついてます。はい、
小原さん超ね、
はい、はい、でしかもなんか日本人っていうか、なんて言うんだろうな、ちょっとなんて言うんだろう、一般の人だったらあんまりこう胸をね、あんまり出しすぎるのはちょっとなっていう人はいるかもしれないんですけど、小原ちゃんはうん、あれは3分の1くらいは谷間が見えてる。
グラビアアイドルなんです。
グラビアアイドル。そう、
今日はこの後お仕事とかではない、ね、
あ、全然ない、ね、
うん、私服で。そ
う、わらちゃん、
わらちゃん、ね、すごい、
まあ、じゃあ19からやってたってことはプロですよね。
プロね。
そうですか。
普通だとそんなあんま、だってその時自分より年下ってあんまいなかったね。
あ、そうです、いなかったです、
ね、確かに、ね。
何年ぐらいだったんです
か。大学入ってから2、3年ぐらい。うん、
いやなんか今他にもそれ以外にもやりたいこと。
特にこうなくして楽しくできる仕事がいいなと。
ドラネコちゃんもね、当然そう思ってますよね。
え、それネコちゃんなんですか。
同じようなことは思ってますね、昔ね、ラブして。
そうだね、うん、思ってた、うん、
まあ今もそういうこと仕事もしてないです。
そうだね、
だってね、猫ちゃん一部の人からコアラちゃんって呼ばれる、コアラさんって呼ばれる。
あだ名がね、だからすごいね、コアラちゃんに近いものを感じた。
コアラさん、コアラさん。
ブログ、ブログ読んでなんか近いものを感じた。
エロモテサイトですか。
すごい。
あって嬉しいです
。なんでよかったです。じゃあこれから富山で、
はい、
楽しみですね。じゃあ最後、
はい、
リンさん。
はい。
はい、
うん、なんだろう。私
あなた何者です
か。癖者っていうの。そうだな。
大阪から今日は来てくれたっていう。
大阪から来ました。
ね、でも今日の、まあ、今一部第一部で、ありがとう夏至のありがとうイベントで、この後第2部で江戸モテサイト用のラジオを撮るんですけど、もうとにかく江戸モテサイトのラジオだけでもいいから出させてくれ。頼むかな。ということで、まあじゃあここまでガッツがある。
でもリンさんは魔法のお話をね、あんまり知る前から魔法の生き方をしてたっていうのがすごいと。
具体的にどういう、う
ん、でも私もすごい、それって2年前の話なんで、それまではグタグタだったの、人生が、
はい、
結構しんどい人生を送ってて、それこそ引き寄せの法則とか、うん、なんだろう、幸せになりたくて、うん、いろいろこうね情報を入れてたわけです、
はい、
でなんか、ね、お金もなかったし、うん、でどうしたものかなと、
うん、
で私主人が何もしない人でね、
はい、
家事しない、うん、俺様なんですよね、
うん、
で俺様系で私はずっと尽くしてきたわけですよ、
うん、
で子育てしない、
尽くしてきたってのは本当かどうかちょっとね、
ま、ね、尽くしてきたんですよ、
尽くしてきたって
ことね、そ, そ, そ, そうかもしれないですけど、
尽くしてきたって決まってるじゃないです
か、尽くしたんですよね、
私が尽くしたんです
よ、尽くしたんですよ、
尽くしてきて、
そうそうそう、で子供ができて、
はい、
で、まあ、その時共働きでね、
はい、
私22でね、あの5500万の家を買ったんですよね、
自分名義ってこと、
主人の名義で ね、でも主人も24なわけですよ、
あ、若いです ね、
5500万なんか買えるはずがない、
うん、
なんですけど、うん、その親がね、
うん、
そのなんていうかな、親がもう典型的にはこうしろっていう親で、
うんうんうん、
結婚も親のあれで3年ゴミって言ってたのがすぐ結婚になってみたいな、うん、でそんなんで親から逃げたくて結婚したんだけど、うん、結局また親の言う通り家を買ってしまいみたいな、うん、で借金地獄やったわけですよ、
はい、
でそれを返すために共働きをして、うん、でもうはた家はあるけど遊べない、車ない、みたいな、子供作れないみたいな、ね、そんな人生を送ってて、うん、なんじゃこらみたいな、でそれ
は何、2年前に何か大きな転機があったっていう、
あ、そうそう、それで、そうそうそう、それでもなんていうかな、もう旦那を育てたらいいんやと思って、
あ、はいはい
はい、旦那が稼いだら、うん、私は不労所得を得れると、
うん、
私が働かなくてもいいわと思って、
はい
はい、で旦那育てをして、
はいはい、
で、まあ、5年ぐらいかかったけど年収3倍にしたんですよ、
うん、お
すごい、
サラリーマンでですよ、
どんなことしたんですか、
うん、それはもう彼の望みを叶えてあげるっていうやり方をしたんですけど、私の場合はね、
例えば
逆にね、だから望むものは全て与えるみたいな、
どんなの、
だから欲しいって言われたものは、例えばロレ、まあ、結構ね、あのなんていうかナルシストで、
あ、
ね、ロレックス欲しいとかベンツ欲しいとか、
はいはいはいはい、あ、でも買っていいよって、
そうそうそうそうそう、私は自分のものは我慢して、いいよいいよって言って、
はいはい、
で仕事を帰ってきたら出来たてのご飯を出し、終わったらマッサージをして、
って
ほんまにそういう生活を20ね、ずっと続けて、
本当に尽くしましたね、
そうそうそう、なんかそれが当たり前になってて、
へー、
そうそう、おかしいと思ってなくてね、
あ、それが、
そう、
あ、そうなの、
お鍋も私が全部こうね、よそってあげたりとかね、なんならフルーツは口まで運ぶぐらいの、
へー、
ぐらいの介護
じゃん、
そうそうそうそう
すごい、
で、年に言ってきて、え、これ介護ですかみたいなになってきて、まあまあ、まあ、そうそうそう、
年収も3倍になるよ、
そうそうそう、そうそうそう、だからまあ、まあ、3倍になった時点で、うん、なんかちょっとこうね、あのサラリーマンなんで上が見えてくる、
あ、
限界、
ね、限界が、私的には面白くなくなってきたわけですよ、
これ以上こいつ育ててももう何
も、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、で、で、あ、これってってなんかこう考え方で現実変わってきたから、
そうね、
そう、うん、で私今まで頑張っ ってこの結果出したけど、うん、頑張らなくて、うん、なんかこういいこと起こるに変えようみたいな、それから魔法に変わったんですけど、そうそうそう、どっちもできるんちゃうみたいなね、でそこから自分の好きなことをしようと、うん、そのバナナの話ですけど、私そうやって早くに結婚して苦労してきたので、えこっから私え女として生きてもいいんじゃないみたいなね、
っていうの解禁したんですね。
そう解禁をして
自由恋愛、ね、
そうそう自由恋愛をしだして、
まだかまだかって周りに言われ続けてきて、まだなんですかって解禁
そうそうそう、ね、私がそういうことしても、えみんな、いやそんだけ頑張ってんやからいいよって言ってもらえるんですよ。
それだけ頑張って、
ね、そうそうそう、よく離婚しなかったねとか、子供からもなんで離婚せえへんのって言われるぐらい、
でまあ、その解禁は旦那さんにも伝えた、
ね、そうそう旦那にも伝えて、
解禁するから、
そうそうそう、もうこんだけ頑張ったのにって、うん、自由にさせてくれへんやったらもう離婚やと、うん、そうそうそう、でも離婚とかもどうでもよくて、私は、うん、席の問題やから、うん、どうでもいいと、私はもうあの嫁とか妻とか母親とかも捨てて、うん、個人として生きていきたいですって言ったんですね。
自由に、
自由に、
自由、ね、そう一番いい形ですよね、うん、だってみんなそうそう、あの応援してくれて、誰のことも傷つけてないし、自分も楽しい、
そうそうそうそうそう、そう、そういうところに行き着いた時に、うん、にマイカさんのを見つけて、あれ魔法ってなんだろうみたいな、でそこからハルハさんのブログに行くって、めっちゃ楽しい書き方で書いて、ジーンに、私こんだけ苦労してきて手に入れたのにジーンに頼んだよみたいな、そうみたいなね、そうそうそう、今やってるけどって、それ
あんなもんだのに、
そうあんなもんだ
のに、
あんなに肉体労働してきたのにジーンによろしくでよかったみたいにね、もっと早く知ってればもっと楽しく楽にできたのかなとも思わなくもないけど、あでもそれ知ったしって、なんか世間的にはこうなんていうかな、真面目に生きてる人からすればなんか今やってることは非難されることもかもしれないけれども、あいいんだみたいな、あの人にお願いして楽しくやっててもいいんだって心が楽になったし、マイカさんとかね、ネコちゃんとか話を聞いてて、
はいはい、
もっと欲張りになってもいいや私みたいなね、
そうですね、
うん、って思ったら楽しくなってきて、人生が
それは楽しいでしょ
楽しい
楽しいそうそうそう、人生が楽しくなってきて、これはその実物にね、うん、あってお話もしてみたいし、うん、まあ、その楽にさせていただいたきっかけがもらえたので、うん、お礼も伝えたいっていうのがあって、うん、はい、今日は参加させていただきました、ありがとうございます。
こちらもありがとうございます。素晴らしいですね。
素晴らしいですよね
今でもかなりもうウハウハ、
ウハウハです、
毎日ですか、
ウハウハですね、
デートしまくってるんですよ、
ね、しまくってます ね、
いろんな男性とね、
はい
はい、楽しいですよね、それね、うんう
ん、なんかもう人生はゲームやと思ってるんで、
あ
だから多分恋愛も私の中でゲームなんで、うん、
リンさんの肌のツヤを皆さんにお伝えすることができないのが残念。
そうですね、
あ、そうなん、そうですか、
うん、ツヤツヤしてる、
あ、そうですか、ね、やっぱり恋愛が一番の美容液っていう、
ね、そうだよね
そう、
素晴らしいですね、
素晴らしいです
これだけ楽しそうね、うん、
希望が持てた、
結婚した結婚してるもんね、
そうそう、
22年かね、
そうですね、なんか私周り結構主婦ってみんな我慢してるんで、なんかお金のために 離婚できないとか、
子供が、
そうそう、子供がとかって、ね、はいはいはい、私的には関係ないでしょっていう、
そう、
言い訳でしょみたいなね、
うん、そういうところにこれからも、
あ、そうそうそう、
上沼師匠は
一括をメスを入れていこうってみんなに離婚したらいいんちゃうって言って言い回ってるから私
勝手におしゃべりクッキングみたいな呼んでないけど
そうそうそうそう
なる、
そうそう、
でもね、そういう実例がいるとやっぱね、これ聞いてる人もね、
あ、そう、だから結構周りもなんか自分できないけど、うん、私の話聞いてたら夢があるって言って
くれる、あー、そうだ、
疑似体験で楽しめるみたいな、
前例がある
から、そうそうそうそう、
ね、
うん、
猫ちゃんの友達でもね、結婚してて遊び回ってる人いますもんね、
あ、いますよ、ね、22で大学卒業してすぐ結婚して、
うん、まあ、同じぐらい、
一緒一緒、
そう、で、その子は本当に私と一緒で、あの働きたくないって言ってて、うん、で、うん、
彼氏が、同い年の彼氏がいたんだけど、うん、その人と付き合ってる最中にもう一人年上の彼氏ができて、うん、で、卒業間近ぐらいになんかちょっと吸ったもんだがあって、うん、その年上の彼氏にプロポーズされて結婚して、うん、で、その時はその半年ぐらいはその子は全然バナナを旦那さんとしなくなっちゃったことで悩んでたの、うん、でそれで全然答えてくれないからもうこれはもう自分で処理するしかないって言って、うん、他の人のところに求め始めて、うん、で今私と同い年で29だけどバリバリ現役、
まだ29でしょ
でもほら子供を産むとかいう選択も出てくるんですけど、
う
ん
う
ん、その子も私も多分産まないと、
まずに自分
で、そう2年ぐらいロスになっちゃうから、
ね、そ, うそれが耐えられ
ない、そうだね、バナナロスになっちゃうから
猫ちゃんはね、猫ちゃんはだから30歳になるまで私は何回金曜日の夜過ごせるだろうか
って、そう数えたことがある
金曜の夜って言ったらもう絶好の遊びの、ね、
そうそうそうそう、暇な平日にもうその時は大学生だったから月火水木はもう本当に死んでる、まあ、ただの学校行ってで学校で超つまんない時に、ああ金曜日って早く来ねえかなみたいなで携帯で20代金曜日何回って調べてこんな少ないの感じでなっちゃって、それからもう1回1回を全力で楽しむようにした。
そうですね、
うん、
そこから会心に、
そうですね、
ね、でも聞いてる人もいくつになってもやりたいことは我慢せず、
そうだね、うん、
していくのがいいよっていう、そういうことですね。
引退はないですね。
そうですね、うん、生涯現役、ね、
生涯現
役テオちゃんそれぐらいのつもり、
はい、ね、それぐらいのつもり過酷だぞ
あれ以外とはなんか特にはない、その相手以外にも、
そうですね、うん、特にはなかなか
好みのタイプみたいなのあるんですか、というか
好みのタイプですか、うん、優しくて楽しい人がいいです。
いやもうちょっと具体的に見
た方がなんか身長とか、家両親がどんな人とか、どのくらいのこう金銭感覚とか、でもすごいお坊ちゃまがいいっていう人もいるし、あんまりにも貧乏だとちょっと合わないから自分と同じくらいがいいとかっていうのもあるし、
厳しいんですよ、
そこまで考えてない
よく例えばじゃあなんかアフリカの民族衣装みたいな、いいのいいの
ファッションセンス、
ファッションセンスとか、ね、そう、
まあそういうことを稼ぎもね、あるし、
うん、稼ぎもあるし、うん、
いろいろね、食の好みが何とかね、うん、その辺決めていくのもね、大事ですよね、うん、
大事だと思う、ね、うん、
まあでもそういうのを知るためにもやっぱいろんな人と、まあ、遊びに行ったりすると、うん、まだちゃんと付き合ったことはないんですか。
そうですね、まだ付き合いしたことが、
まだお付き合いしたことない
です。へー、可愛いね、
あんまりなんかちゃんと機会がなかった
そうですね、合格してくださる男性はいるんですけど、私がその気になれなくて、うん、どうしてもあの私が好きにならないとなんか恋愛モードになれないというか、そういうのがなんか自分の中であるので、ちょっと言われてもあごめんなさいってなっちゃうので、うん、なかなかそうですね、機会に今のところは恵まれてない感じがします、はい、
どうですか
私は反対に全然気がない人に告白されることってない、うん、なんかちょっとこうなんか知らない場所に行って出会いの場所に行って声かけられるとかはあるんだけど、その場でもうありかなしかでバッサリしちゃうから、あんまりこう気のない人にと仲良くなって実は好きなんだって言われたことが多分一回もない。
気のない人と仲良くならないっていう
ね、
気のない人
とあんまり仲良くならない、うん、そういう風に言わせない雰囲気を出す、うん、 なんか友達として仲良くしててもあのなんかメリットがあるから例えば仲良くしててでも向こうがちょっと気になってきてる感があったらうちょっとあんまり言わせないようにセーブさせる感じ
かな。コアラちゃんどうですか？そうね、プロの目線、プロ
プロではない。
そういうのあります？
そういうの、
そういうような、なんか恋愛関係。彼とはなんかどんな感じで始まったんですか？
彼とはあの出会い喫茶の、
出会い喫茶、
東京
の、相席屋みたいなと。
あ、そんな感じ。
ああ、猫ちゃん。
そうだね、
最近行ってるんですね、
最近行ってるんですか？
最近そうだね、ね2週間くらい前まで足しげく通ってた。
エリーちゃん。
そう、
エリーちゃんが行きたいです。
うん、
そこで知り合った
んですよ。そうなんですよ。友達と結構相席屋とかも行ってて、
はいはいはい、結構ね、もうなんか相席屋が当たり前みたいな空気出してますけど、なんだかよくわからないっていう人もいっぱいいると思うので、一応じゃあ軽く説明。
なんかおんあのなんて
女性が無料で食べ放題なんだけど、そうそうそう、男性は有料でっていう、まあ、レストランみたいな、
そうそうそう、
結構あるんですよね、うん。
でそれでなんで女性が無料かっていうと、うん、その男性が出会い目的で来てて、
声をかけ
て、そうそう、全然知らない人と、うん、あの一緒に、会話したり、うん、ご飯食べたりするところ、
その場で即席の合コンじゃないけど、
そうそうそうそう、そんな感じ
で、まあ、ちょっとお話、うん、自分の方が女性2組で来てたら、うん、同じ男性2組の人とかが店員さんに誘導されてくるんです
よ、ね。そうだね、う
ん、まあ、こちらですで、ちょっと話して、まあ、会えばそのまま話すし、会わなかったらまた別の。
そう、
それ一人で行ってる女性とかいてるんですか？
あ、一人で行ってる女性もいますよ、全然。男性も一人で来てる人いますし、
っていうところでホラちゃんはその彼と知り合った。
そうですね。
その後はトントン拍子なんですか？
そうですね、その後遠距離で、うん、まあ、ちゃんと付き合ってはなかったんですけど、うん、で何回か富山行ったりして、うん、で去年の11月から待って富山行って、うん、そっからずっと一緒に暮らしてますね。
じゃああんまりそっち恋愛方面で不自由してない、したことはあんまない。
してないですし、富山で私彼氏以外と会話をしてないんですよ。
まあ確かにあんまない。
確かに
出会いも全然ないです。だからその東京来てこういうところに参加して、なんか友達とか作れたらいいなって
。ああ、ね、そうですね、確かに。っていうことだそうですよ、テオち
ゃん。はい、ぜひお友達になってください。
全然行きます。年も近いですね。
そうです ね、
そう
ね、
よろしくお願いします。
お願いします。
まあじゃあ話戻すと、じゃあテオちゃんはそういう余計なところに力入れてるのかもしれないですね。
あ、そうですね、う
ん、気のない人から告白されるって、うん、反省する人かもしれない。、うん、気のないのには気のないよっていう、
はい、はっきり
普段からオーラを出す。
そう、
猫ちゃんはだからはっきりしてます、
ね、はっきりしてる、はい、目も合わせない。
目も合わせない、
目も合わせない、
ないな
って。そう、ちょっと聞こえないふりする。
猫ちゃんもそういうぐら
い、はい、
まあ、でも結構ね、気のない人から告白されるの多いですっていう人結構あるじゃない
。全然意味が分かんない。むしろ、あの高校生の時とかはそういうのすごい憧れてた。
ああ、気のない人から
これ、気のない人からここちゃって、えみたいな、知らなかったみたいな、すごい憧れてたんだけど、結構昔からはっきりした性格だったから、ね、そういうのはもう全然なかった。
葵ちゃんはそういうの入りました？
なんかそうですね、なんか同じ子で好きになった人じゃないと付き合えなくて、
はいはいはい、さっき言ってましたね、
はい、って感じで。
気のない人からとかも結構ある。
告白はされる？
されますけど、うんうんうん、ごめんなさい。
ああ、なんかさ、その前兆を感じる？
前兆、いや、え、むしろなんかお話ししたことありませんよねみたいな。
そんなに？
なんかあの普通職場とかで、うんうん、あのまあ、普通に企業さんでその大きいビルとかで何個も会社とか入ってたりとかってするじゃないですか。うんうん、でなんか。 えみたいな、
いきなりなんか僕、はい、好きなんですけど付き合ってくださいって言われるの、
好きなんですけどとかその企業さんとかのあれとかはないんですけど、なんかのご飯なんかずっと前からちょっとなんかいいなって思ってて、ご飯とか行きませんかとか、初めて見たんですけどみたいな、
あ、そうなんだ、
僕でね見てたんだ。
じゃあなんか普段から名刺っていうかね、この条件を書き出して、あ、これに合うんだったらよろしいですか渡せば
ね、あ、確かになんかそれを持ち歩いてて、
こう
パッて今日切り離して入っていって、私こういう人をそう求めてるんですけど、これがあの当てはまるんだったらまた私を見かけたら声かけてください、そこにこう電話番号とか書いてたらちょっと危険だから、うん、
なんかそういうなんかオリジナルの名刺みたいな、
ね、あ、そうそうそうそう、
裏名刺やってもいいかもしれない、ね、まあ半分冗談ですけどね。
やればいいのに、私本気だよ。
まあ、やってもいいです
よ。やればいいのに。
なんかそういうリストアップ法とかってなんかネットとかでその引き寄せとかのやつとかで見たこと、なんかそういう例えばなんか身長これくらいでとか、なんかこういう家族構成でとか、こまごまリストアップしたら全くその通りの人引き寄せましたみたいなのとか。
あ、あるね。
でも自分で書いとくと書き始めると、はい、あ、意外にこういうのが好きなんだみたいなのが分かるから、
か
結構恋愛に力を入れたい人は一度やってみると、う
んうん、いいですか、
ね、あ、意外に私この辺決めてなかったなとか結構出てくる、
出てくる、
うん、一回やった方がいいかなと、
うんうん、
やってみます、
やってください、
やり始めるとあれじゃあ今の彼氏違うねみたいな出てきたりする、結構面白いですよね、
うん。
猫ちゃんはどんなこと書いたりしてるんですか。
それ話すごい長くない
。まあじゃあ30秒
、まずあの私は見た目はそんなにこだわりが一切なくて、で清潔感があって、うん、あの好みのタイプの人っていう感じでざっくり書いてるんですけど、うん、お金系、うん、例えば私だったら、自分で仕事してる人、会社員じゃなくて自分で仕事してる人、そうで、時間に余裕があって私ともいっぱいデートできる人、うん、で、自分よりも家族よりも何よりもまず私を最優先にすること、うん、で私のために、生涯これから時間もお金も労力も全部つぎ込める人で、私のことを愛して尊敬してる人、褒める人、心が綺麗な人とか、うん、で一緒にいて楽しい人で、頭がいい人とか、そういう感じでいっぱい書いてる、う
ん、結構あります
よ、結構いっぱいありますよ、うん、
まあ、どうじゃんこれは、
はい、参考にさせていただきます。
スラスラと言えるようにスラスラ言えるようになるとちょっとただものじゃないなっていう、ねね、うん、いいですよねそれ、
うん、最初にこうふるいにかけた方が楽、うん、あとで悩まない、この人はありかなしかっていうのを最初にパッて決めとくと、ね、うん、この人と付き合おうかなどうしようかなっていうのを後で考えなくてもいい、
悩む時間もったいないです
よね。そうそうそうそう。で、後になればなるほど、うん、その人の いいところも悪いところも全部知っていくから、うん、でここはいいんだけどこれは気にならない、気に入らないんだよなっていうのがどんどん出てきてややこしくなるから、うん、もうパッと決めた方がいい。
そのこと最初にもスパッと決める。
そうそうそうそう。
ね。
うん。
確かに。という厳しい指南ですよ。険しい道の
り。でもこの話聞いて感動しました。
お、
嬉しいです、
はい、新しい道が開けた気が
します、
はい、
で結構そういうリストアップしていくと逆に出会いのきっかけが増えたりっていうのも全然あるし、
はい、
どんどんやってみるといいですか。
やってみます。ありがとうございます。
よかったですね。
よかったです。
一人迷える子室
役に立った。私の知恵が嬉しい、ね、そしたらさ、なんかどこに行けばこんな人に出会えるなっていうのがだんだん分かってくる、
ね、
例えばお金持ちが好きだったらじゃあ六本木のここら辺に行ってみようとか、
そう、ね、
うん、なんだろう、うん、サブカル系が好きならじゃあ下北沢に行ってみようとか、
年上が好きだったらだから銀座とか落ち着いたところ、
あ、そうそうそうそう、そういうところ行ってみようとか、
それこそそういう相席屋とかクラブみたいなところでもやっぱ場所によってねまた雰囲気
違うから、
ね、
うん、
奥が深いですね。
深いですよ、だって10年くらい遊んでるけどもまだまだ全然自分まだまだだなって思います。
そこが見えない。そこが見えない。聞いてる人もね、そういう参考に、うん、まず自分の好みを深掘りするっていう。
そうですね、
はい、うん、で千尋ちゃんもね、なんかバーに来るって言ってましたね。
そうなんです、はい、体が治り次第、
はい、その話もちゃあらなってと。
ああ、はい、なんか
出会い欲しいなと思ってたんですよね。だから娘ちゃんもね、
め
ちゃめちゃしてるし、
そう勧められるし。でも結構前から家と会社の会社事務所とかの往復で、はいはい、その知ったメンバーしか会わなくて、はい、どこに行けば出会いがあるのかしらとか、うん、それとか私あの結構好きになっちゃうとこうその人だけになって周りが見えなくなるのもやめようとは思ってたんだけど、でも、はい、出会いがないなと思って、はい、でも私の中で出会う場所って言ったらなんかアプリとか、うん、あといっそのことなんか結婚相談所的な、はい、でもいやなんか
敷居がねちょっと
こう、はい、なんか縛られるっていう か、 なんかもっとこう恋愛ラブを楽しみたいのに、うん、なんかそこ行ったら逃げられないの、何かを感じて、はい、でもアプリは顔を出すものだと思ってたから、うん、ネットに顔を出すのもなと思ってたら、うん、この間知り合いの人が
教えてくれたんですよね。
そうなんですよ、絶対に一人でバーに行けば、その人の、いやでもその人も、うん、今までいやもう年齢も年齢だし、もう愛の形態はこう なんていうのこう男女の愛じゃなくてもっと大きな愛でって言うとこうアンチ恋愛みたいなことを言ってたから、その人の前ではこうラブ的な話をしなかったんだけど、なんかいきなり恋愛しなさいっていきなり言われて、
急に言われて、
急に
言われて、面白い、
パラレルワード来ちゃったってぐらいに思って、急に恋愛の勧めを言い出したのね。でその私の知り合いでって言って、なんか4人ぐらい常に欠かさない、うん、複数いるっていう人はみんな全て、もう大学生も含めて全て一人でバーに行くって。
うわー、そうなんだ。そうなん、
大学生の子とかも一人、
その人がなんかすごい勉強家で、うん、自分で鍼灸院やってる女性なんだけど、一回 仏教を本当にもう仏像とか本当勉強したいって言って大学に一回平日入って、うん、入それで週末は自分の鍼灸院に、うん、こっち東京の人だから来てっていう生活した。特に知り合ってたその大学生の話とか、うん、あと病看護師だったから、あとその知り合いの看護師の人とか、
みんなバー行っちゃう、
みんなで誰も連れてっちゃダメなんで一人で、
そう
でこうちょっとエリアを変えるんですよ。で行くところはこう半地下とか、
ちょっと薄暗い感じがいいって
ことですか。ちょっとこうそういう感
じ、大人の雰囲気っていう、
うんうん、知ってる人が、はいはい、だけが行くぞっていう
か、
はい、
地元の人
とか多分でそのエリアによって、まあ、いろいろいるし、うん、だからあちこちこう、うん、ハンティングに行くというか、なるほどって聞いて、なんか私も一人で行きやすいバーとかこうググって調べて、ちょっと体痛めてるんで治り次第行かなくちゃと思って、
それ猫ちゃんに話したりとかね、すごい色めきたってました。
そう、一人で
、
うん、でカウンターで、でも今までアンチ恋愛だった人がで、なんかこう会話の糸口になる何か小物をスマートそばに小物を置いて会話の糸口を作ってる。
な
ん
てスマホとか見てちゃダメっていう、
ダメ
あもうただぼんやりこう飲んで、うん、って感じ。
そうで私の中で一人でクラブとかは全然行ってたんだけど、一、うん、人でバーに行くっていう発想がなくて、うん、それありなんだって思ったんだけど、あアプリもありなんだって今日教えてもらったから、うんうんうん、ちょっと両方いろいろやってみよう。
私も一人でバー行こうと思ってたところ
一人がいいみたいですよ、うんうんうん、でこうカウンターかなんかに座って、うんちょっとこう、まあ、そこお酒作ってくれるスター的な人、うん、バーテンダーさんとちょっと話したりして、うんこうまあ、その人の知り合いが来て、うん、みたいな感じで進んでいくらしいですよ。
ジャミちゃんどうですか、はい、このような話を聞いてみて。
すごいちょっと世界が
広がってきましたね。
ジャミちゃん遠い目をしてる
だってね、上京してきたばっかだからね、あんまりね、知り合いも、
時間も分かんないしね。
も
う
まあでもお酒ね好きなんだからね、はい、バーは結構いいんじゃないですか。
そうですね、うん、
バーでね23グラムとか飲んでたらねみんな話
してる、ね、びっくりするよ、ね、うん、なんて大人だろう
日本酒とかなんかなんかすげえなーってなるよ ね、 ね、でもそういうとこありですよ ね、 ですね、
はい、
これで出会いがないってのはなくなりましたね、
うん、ね、はい、そうですね、やった、
いくらでも出会い、
だからテオちゃんはまだ全然若いから若い人とあの若い人にこう いろいろ揉まれるためにまず早い時間は相席屋に行ってその後、バーで、まあ、1、2時間終電までとか行ってみるとすごいいいかもしれない。そしたらなんかバーに行く人って大体年上でそれなりにお金持ってて落ち着いてる人が多いからあの早い時間帯は若者遅い時間帯になるとちょっと年上って言って一日がすごい充実すると、
プランまで
楽しそう、
いいプラン
楽しそう、
モテモテプラン、
モテモテ
モテモテ武者修
行、
でもこういうのね結構まあ聞いてて若い人も聞いてると思うけどあの男性とね喋る経験自体多い方がねやっぱりあの恋愛したいっていう場合はねやっぱいいですよね、いろんな人と知り合って、はい、こう男性に対してこう抵抗感をなくす、
うん、そうだね、うん、
特に猫ちゃんのね男性との関わり方すごいですもんね、
男性との関わり
もうバッサリ聞くじゃないですか、
ね、そうですね、
条件に従ってなかったら無視だし、
はい、
相席屋でもエリーちゃんと行った時そんな感じだったんですよね。
そうだね、あのまあ大体あのこうあんまり最近は角を立てないようにしてて、うん、だからなんかあのそれなりに大人な対応はしてるんですけど、でも相手が結構あの結構見た目がおとなしい感じに見られるから、うん、あこの子いけるって思われちゃったとかするから、うん、そういう時はスッともう15分くらいでそろそろだなって時計見てスッと席を立って店員さんにチェンジお願いします
そう、それを店員さんに言うとね変えてくれるんですね。
あそう店員さんに言うとそう大丈夫で、それでなんかあのお客さんも時間ですってあの店員さんが来てくれると店員さんねーとか言って楽しかったらねとか言って店員さんには白い目で見られる
角は立たない、
角は立たない、
丸く収まる
ね、うん、って感じ、うん、
その辺はやっぱり自分の中で基準をしっかり作ってね、
そう、
こうまあ別に相席屋じゃなくても興味ない人とだらだら喋らない、
うん、そうだね、もう1分1秒でも自分の時間は無駄にしない方がいいと、
そう、
うん、
この辺はどうしても覚えておくと、
はい、
はい、しょうもない人とは喋らない、
そう
しょうそのためには自分の中でちゃんと条件決めておくと、はい、こうチェックリストみたいに見分けがつきやすい、
はい、まずは自分の好みから研究しようと思います。
結構これ大事ですよね、
それは大事、ね、だってじゃなきゃどんな人を選んでいいのか分かんない、
うん、結構意外に自分の好み分かってない人多いですよね、
うん、
ね、
それがちょっと不思議
もっと研究した方がね、
だって優しくて一緒にいて楽しい人なんてこの世にいっぱいいる、
いやそこら中にいます
よ、ね、うん、喋んないと分かんないしさ、その性格とか相性とか、うん、ね、だから性格の相性も大事だし、そのなんて言うんだろう、スペックみたいなのも大切にした方がいいかもしれない、
そうね、だから、うん、一緒にいて楽しくて、うん、なんか価値観が合えばいいんだっつって、まあ、そういう人ですけど結婚するじゃん、結婚していくと、まあ、確かに価値観合うけど金があればなとか、
そうそうそう、
あれもあればなとか思い、その要はなんつうの、お金とか物でなんとかなる部分でところで欲しいなみたいな思う場合もあるから、それだったら最初からその物の部分とか形に分かる部分は最初に逆に決めといて、その中から相性の合う人選んだ方がいいっていう話ですね、うんうんうん、そしたら後で後悔しない、
うん、だってあの生活に困らない、うん、人と一緒にいて、うん、でその上で性格が合わないってなったらこう努力できるじゃん、
そう、ね、
自分も、うん、そうで相手にも努力してもらえるし、でまず何よりも余裕があるじゃん、
うん、
明日どうこうになるわけじゃないし、うん、で喧嘩もないし、だからその生活ちゃんとできてる、その上での性格だと思う、
そうですね、
うん、 だってさ性格がすごい良くて、うん、でもあやっぱりお金欲しくなっちゃったってねえねえお金稼いでよとか言ってもさはい、まさそんなんできねえよみたいな感じでさ相手も困ると、まあ、
相手も困る、
そうだから最初に決めた方がいいと思う。
そうですね、普通はね逆ですけどね。
え、普通逆なの？
逆っていうかあんまそれ考えないね、スペックみたいな、
ね、怖くない？だって
でも逆決めといた方がいいですよね。
決めた方がいい、
後で後悔するぐらい、
うん、ね、
後悔しないっていうのは別にね誰でもいいけど、
そうだね、
後悔するかもしれないなと思う人だったらね、うん、最初からも全部決めちゃって
決めた方がいい
とかね、そうで特に見て分かるからね、そのスペック
が言われてみる
っていう部分がね分かるし、自分もだから納得して付き合うなら付き合えるじゃん、
そうね、
まあ、ここの条件状況も今日は、
なんかついついこうキュンっていうか好きになって後から見るから、うん、ああ後悔っていうことが
よくありますよ。
本当？
こうなんかこう犬みたいにいっぱい好きになっちゃったらしばらく好きだからでももう後悔してるんだけどなんかこう情だけあるみたいな。
いや大体だからもう
気に入ればいいのか。
恋愛とかペットみたいなもんだから飼えばまあいいじゃん。犬でも飼えばさ野良犬でも可愛いじゃん。懐いてくれる、
名前つけて
、ね、ゲースじゃ可愛い、どんな犬でも可愛いし、
ね、可愛い可愛い、
もし死んじゃったら当然泣くし、それはそういうもんだから、じゃあ大体そういうもんなんだから逆にそれ以外の部分を最初から決めといた方が後悔は少ない、ね、
猫さんでも一番初めに振り分けるんですよ。
振り分けますね。あ、この人すごいお金の匂いする。キュン
みたいな。するとキュン。
そこがキュンね。
そこキュンです。
あ、初めはでも勘で振り分けるってこと。
勘ですね。
ほら、細かいスペック分かんないじゃないですか。
あ、細かいスペック分かんないですけど、だいたい
勘で。
でも分かるよね。ちゃんと最初に上げとくと、それも込みでなんとなく分かるようになる。だから最初ちゃんと金持ってる人ってなれば、見るからにみそぼらしい人は勘も働かなくなる。最初にちゃんと決めとくとね。
そう、最初にちゃんと決めて、あとはいろんな人に出会うこと。例えばお金持ちがいいんだったらお金持ちがいっぱいいる場に行ってみると、あ、お金持ちっていろんなタイプいるなっていう
のが、その中
に
もね、
そう、分かるから、だから自分にこうインプットされるから、そのパッと全然関係ないところで知り合っても、あ、これは絶対お金持ちだっていうのが分かってくる。
何も知らずにただ本当に何も知らない状態の勘よりも見た上でだと、うんうん、あ、これ条件になるのか、
そうそうそうそう、それでちょっとこう喋っていって、うん、で、あの、どうしてそんなにお金稼いでるんですかとか言って、で、親がとか言い始めたら私はその時点でなし、
うん、猫ちゃんは成り上がりが好きなん
です、うん、成
り上がりが好き、うん、
あ、そう、自分で稼ぐ能力を持ってる人が好きだから、うん、あ、そうなんですね、ごきげんようで終
わり、そういうのも自分の好みだから、
うん、そう、
私は成り上がりが好きとか、逆にボンボンが好きな人もね別に言うだろうし、その辺もちゃんと、そうそうそう、見といた方がいいけど、ちゃんとどっちが好きっていうの分かっとくと、こう判断しやすい、
うん、初めに条件をピックアップして、で引っかかったやつの中からキュン
が、そう
そうそう
そうそうそう
キュンを探す、
そうそうそう、
でそれで
逆やってた、
あの、もう全然現れなくてもいいの、いい人が現れなくても
とりあえず条件揃ったのだけ集める
か、あ、例えば自分の条件に当てはまらない人が一生現れなくても、
当てはまる人がね、現れなく
ても、
ね、
そう、いいと思ってた、
うん、
え、いいの、
え、だってそれはそれで当てはまらない人と自分が一緒にいるの嫌じゃないですか、うん、なんか例えばちょっとお金が、
本当はだからシーズが欲しいのに、
そうそうそうそう、
シーズいないからじゃあとりあえずマルチーズでみたいな、
ああ、そうそうそうそう、そういうのじゃなくて、
チーズ欲しいなったらやっぱり
シーズだったらシーズをちゃんと、
マルチーズがかわいそうじゃない
めっちゃわかりやすい
一生思うよ、あ、私は似てるから
シーズかわいそう、
白だけど嫌だ、シーズが欲しいみたいなね、めっちゃわかりやすい、
それはそういうこと、それだったら買わない方がいい、
買わない方がいい、
ね、
なるほど、
その間自分で楽しいことしてる、
そうそうそう、
だから出かけるだけでもすごい楽しいと思うから、おしゃれしてなんか男の人にこうチヤホヤされるだけでもすごい楽しいから、うん、それは全然無駄じゃないと、うん、そう、なんかいい人に出会えなかったとしても、うん、
やっぱりこういう理想の人っていうのが自分の中にリストにあるだけでもやっぱ全然違うし、うん、この人となら一緒にいてやってもいいけどっていうのは、
そうだね、
でもそうじゃなきゃいる必要ないですよ、
言葉遣いとかすっごい私うるさい、
言葉ですか。
なんかあのいきなり、うんうん、あの飲み行こうとか言われたら即ブロック。何様みたいな。
最初やっぱ背景から始ま
る。そう、背景から。そう、 LINE は受け付けない。手紙の背景。
いかがいかがそうして。最後はご自愛
ください。ご自愛ください。それくらいの人じゃないと考えない。
普通だとそういう条件がないから、まあ、飲みに行こうでも何か何でもとりあえずなんとなくよそんなら行っちゃうけど、そうじゃなくてっていうことね。
だってそれで飲みに行ったら自分のそのあの
そのノリだから、ね、
夜がさもったいなくない。
その何時間かね。
そう、
その場行ってね、
ご飯なんてね別に家で自分で作って食べられるんじゃない。でもその間さ、うわー今日外れだとか思っててさ、もったいないし、もったいない。その間どっか出かけてたらもっといい人に出会ってたかもしれないから、
うん、そういうの全部大事なんですよ。そのやり取りの全部がちゃんとスムーズかどうかって結構大事、
うん、
その恋愛というか人間関係、うん、なんかちょっとでも引っかかるとかあったら、
うんうん、
まあ猫ちゃんにそのし、あ大して知らない関係ならブロックするか、うん、問いただした方が必ずいいと、
うん、
これどういうふうになるんですか。
ついに
今回コアラちゃん
は悪くて断れない
んです。コアラちゃんはそうなんですよ。今回応募してくれた時になんか小難しい言葉を書いておくんですよ、ね、なんかスピリチュアルっぽい難しい言葉を書いて送ってきてて、で写真はでもなんか若い感じだから、もう、まあ、テオちゃんとかお医者みたいな感じだから、この子でこの言葉遣いおかしいけど、でもこの言葉遣いの人呼べねえなって話合わなそうじゃん。この会の雰囲気
難しい、
合わないから、うん、でまあ、せっかく応募してくれてるから、うん、あなたこういう言葉遣いだけどこういう人なのって聞いたら、いや全然違いますって言うから、あじゃあ、ま
あ、
年相応の子だったらいいですよって。
あ、なんか 背景的な、そういう
背景じゃないけど、
難しい、
なんか難しい。でも引っかかることあったら必ず聞いた方がいい。別に恋愛だけじゃなくても全部聞くか、もうやめるか、どっちかって。
そうじゃないし、なんかこう悪い相手に悪いなと思って、うん、でもずっとだから悪くて聞けなくて、モヤモヤってずっとこう、
それはでも必ずどんなことでもなる、なん自分が何かしらアクションはした方が、要はなーなーでは済ませない、
うんうん、
ブロックするか、聞き取り出すか、
うんうんうん、
その別に LINE だけじゃなくてもどんなやり取りでも気になるんだったら、
うん、
特に恋愛だったらより、
うんうんうん、
そこは注意してると、うんうん、なんか好きだからまあいいやだと後々後悔する。
確
かに、で好きかどうかってやっぱ曖昧だから、
うんうんうん、
なんだからそれこそ本当に目に見える条件決めといた方がより、うん、より相手のためにもいい、確率じゃん、
うんうん、
そうね、なるべく
すごく腑に落ちました。
そうしてった方が恋愛でもなんでも、
うん、
まあ、別に恋愛だけじゃないですよ、仕事の相手でも、
うん、
一緒に仕事する相手どういう相手がいいのかなってやっぱり全部条件書き出して、
うん、
置かないと、置いた方がよりいいですよやっぱり、
うん、
で一個でも外れたらこいつ違うんだなってもすぐ分かるよ、
うんうん、
そしたらこっちもアクション取れる
じ
ゃん何かしら、うん、仕事で結構あるのがまあなんかなあなあでよくしてくれてるから、なんかそれこそ仕事が遅いけどとかってなんか支払いが遅いけどまあいいやみたいなことやっていくと、なんか後々良くないことになるから、そういうのもちゃんと全部条件決めて、もう一つでも違反したらダメ、でも OK だったらいいですよ、でその上でお互い気が合うとか仲良くなるとかだったらもちろんいいけど、なんかそういう感覚の方が人間関係基本的には
全部自分のためですからね。
そうそう、
うん、
で相手にもやっぱいいからね、それだと、うん、だ猫ちゃんはだから何条件外れるとすぐ切るけど、うん、相手にとっても無駄な時間使わなくていいわけ、
う
ん、どうせダメなのに、
うん
ね、なんか猫ちゃんが曖昧に対応してると、うん、いけるかもと思って、うん、そのね1日なり何なり、うん、無駄になっちゃうから、うん、即切ってくれた方が、うん、あダメなんだって言った方がいい、相手もお金に切る、
うん、
からお互いにとっていい決めておいて、でも態度をはっきりさせるって
、うんうん、大事なんですね。
そうそう、一番大事だと
思う、うん、ついつい悪くて言えなかったり断れなかったりって結構、
そうするとやっぱ最終的に相手にも良くはないじゃん、
うんうん、気をつけな
うん、葵ちゃんどうですか。
いや、ためになるなって
思う。その辺はね、結構みんな意識しておく。だから条件をちゃんと、うんうん、まあ条件は本当に何でもいいけどね、それこそ
何でもいいですよ、
うん、自分の今度 100% 好みで全然いいし、うん、こんなのないだろうっていうようなことでも別に自分の好みだったらね、
うん、
どんどん書けばいいですからね、うん、で投げていくとそれだけでも違うしね、
うん、
これをどんどんやるの
か、妥協しないことですか。
そうね、一切妥協しないよう
にして、そうやって妥協しないでピックアップしてくれるとその条件の人がたくさん来るんですか。
うん、
まあ来たり来なかったりするけど、ただ妥協したのを書くのはやっぱり一番良くないんで、
うん、なんでかっていうと全然それにときめかないから、うん、そんな人は多分 100% 来ない、
うん、
パグ欲しいけどいないからフレンチブルドッグ。
ああそうそうそう。でときめいてないからそのフレンチブルは絶対来ないし、
うん、あ
ときめくときめく、
まあ、来やすくはありますよ、ね、うん、何にも決めてないよ、ね、それ全然、
うん、
でも来なくても別にいいわけ、
うん、
別にいいじゃん、
うん、
だって恋愛ってプラスアルファ、
うん、
自分の人生、
うん、
おまけみたいなもんだ、
うん、
絶対しなきゃいけないもんだから、
うん、
で理想の、ね、さっきも話したけど理想のが来ないんだったらする意味もないし、
確かに、
っていう意味なの本当に、
うん、
まあでもね、
そういう人はもう恋愛があんまり必要ない人なのかもしれない。
あ、そういう人もいっぱいいるからね、
うん、
本当
だから恋愛にあんまり執着しないで自分が好きなことをやってるのが一番、
うん、
これっていうものがあった方が絶対いいですね、
うんうん、大事なんですね。
そうそうそう、うん、もちろん別にそこだけにこだわって、
うん、
僕なんですか、まあよくひょっと他のところでいいのが出るところももちろんあるけど、ただ基本の軸としてはこれですよっていうのがあるとないとでやっぱり結構違ってくる、
うんうんうん、
だから恋愛を楽しみたいって人はやっぱり作るといいんですよね、
うんうん、
まあどっちでもいいかなぐらいの人は別になくてももちろん全然、
うんうん、
それこそフィーリングで別に決めちゃってない
ん
だけど、恋愛は楽しみたいっていう人は決めとくとより楽しめる。
なんか恋愛も仕事も結構ざっくりしすぎてたから、うん、もっと細かくピックアップして、
うん、そういうこと仕事だって俺ももうおっさんと話したくないから仕事やめるもうそういうの決めてる
ですよね。
そう、なんで知らねえ、なんで知らねえおっさんと喋らなきゃいけないなんでだよってなる。
普通以外の何
普通じゃんじゃあこれなし、
うん、なんエレベーターも絶対おじさんと相乗りしません。
俺はしないですよ、もし
何回も待ってる
待ってそれがすごい。
特に家うちがタワーマンションのエレベーターで、あの一応モニターが見れるんですよ、今1階で誰が乗ってきたか見て、だから基本人が乗ってる時は全部する、俺一人で乗りたい、
うん、たまになんかちょっと全然見えないところにちっちゃい小学生が隠れてたちょっと悔しそうに言っちゃったいいじゃないですかそれくらい
ちょうど四角にあるところが小学生
がランドセルショ
めっちゃ可愛い、
まあ、可愛いよねそれぐらいはいいよね
ちっちゃいしね、
うん、そうそう
ち
っち
ゃいから俺もそれぐらいですよ結構それは俺は全部いろいろ決めてはいる、その気になる部分は、だそれこそ夏はエスカレーターでしょ、夏はおじさんの後ろにはエスカレーター絶対つかないから
、それ初めて知った。
どんなニュースが
多い悪臭悪臭
いい匂いのおじさんだったらいいけど、すげえ変な匂いのおじさんだから基本後ろすぐ後ろは絶対つかない、
うん、ふわーって漂ってくる。
そう特に下りなんか 前の方からふわってくるわけ
夏でムワッとしてるしね。
そう夏特に夏はね。
それは電車とか乗れない
でしょ。で乗らないでしょ。
あるある電車乗らない。
車移動。だから車移動。
そういうことなの。
そう。その辺はそれこそ別に恋愛とかなんか人間関係だけに限らず、これはこうってのはかなり決める。それは全部自分が嫌な思いしないため。
すご
別に俺はおじさんの後ろつかなくても誰も困らない。別にいいですよ。エレベーターも勝手に乗らない分には別に誰も困らない。
自分の好みですね。
そうそうそう、うん、でもそれは俺はやっぱ嫌だから、うんね、エスカレーターのおじさんの後ろですげえ匂いを5秒でも嗅ぎたくない。絶対嫌だから、それはもうそう、じゃあそうならないようにするにはどうすればいいかって考えたら、おじさんは全部避ければいいって答えになるじゃん。
嫌なことを避けるのは可能ってこと。
そうそうそう、
自分次第
で。おばさんはいいですか。
おばさんはまあそんなね、言ってもそこまで臭いって言って、まあ香水の匂いが強いぐらいあるけど、それぐらいだったら全然いいから、まあおばちゃんとかは全然問題ないし、まあ若い青年もまあまあまあまあ場合によってまあ両方強いから、割と汗臭い場合もあるけど、まあ、そういう、そういう、まあイケメンだったらまあ臭いことはないかな
っていうのは。おじさんが、
おじさんとかだったらまあちょっと、
う
ん、
そうだね、
よっぽど決めてる人じゃない。
うん、おじさん定義は何歳ぐらいからなんですか。
いやもう見た目で、見た目、
見た目で、
見た目、見た目、
臭そうな人、
臭そうな人、匂いそう、匂いが強そう、
匂いが強そうな
人は避ける、うん、それも自分のためでもあるし、うん、相手のおじさんもかわいそうじゃん、俺に臭いって言って、うん、後ろにいる後ろにいる知らない男性に
臭いって、ね、こうやってずっと後ろこうやってやられてたら嫌じゃないですか。
まあ、俺も鼻はつままないけど俺後ろにいるやつに臭いと思われたらおじさんも嫌だから、確かにそれはもう避ける、うんうん、もうお互いのためだった。
で別におじさんのことを意味嫌ってるわけじゃないからね。嫌ってはない、そう、ただ自分の好みとして避けてるだけだから、それは別におじさんのことを否定してるわけじゃない。
そ、その匂いが好きっていう人もいるからね。だって
そうだよ、ね、
女の人
で、あ、確かに、ね、確かに、カレー臭が好きとか
いるよね、全然ね、そう、むしろ年上の方が、うん、汗臭い方がみたいな、うん、全然いるし、うん、それはもう好み、うん、そうそう、うん、やってるし、だからどんどんだから恋愛だけじゃなくて自分の好みっていうか、うん、こうしたいとか、うん、こうしたいっていうのと、これは絶対嫌だっていうのは必ず意識しておくと、うん、でこれは絶対嫌だっていうのは、じゃあこの嫌だったらそれが起こらないように、それを体現しないようにするにはどうすればいいんだろうっていうのに全力を傾ける、うんうん、で考えると別にその魔法とか知らなくても絞ればアイデアって出てくるから、うん、これを避けるようにするにはどうすればいいだろう、それの結構繰り返し、うん、それはもう人間関係と恋愛とかでも、うん、他のどんなことでもせんです、
私思った以上に私のこと知らないかもしれない、嫌なこととか、
まあんまあ意識してないんですよ、まあ、知らないっていうか多分意識をそこまではっきり明確にしてない、う
ん
う
ん、でもだんだん意識し始めると、なんか自分ってこんなのが嫌だったんだっていうのがだんだんいっぱい気づけ
るって、多分分かんないうちにストレス抱えてたり、
そうそうそうそうそうそう、
私もおじさんの真後ろは乗りたくないし、そういう分かんないのがこういっぱい溜まってたり、
それを明確にしてるだけで、あ、じゃあおじさんの、おじさんが前にいるときは乗らないようにしようっていう選択ができるから、うん、それこそ満員電車にしても、だから俺高校の時そうだったけど、高校の時ってやっぱ高校行かなきゃいけないんですよ、高校生だから、
うん、高校行かなきゃいけない、無
欠席だった、無欠席だった、ね、で電車乗って、でやっぱ朝のラッシュの時間だけど、やっぱ当時から満員電車嫌だったから、うん、じゃあなんかないかなと思ったら、俺の駅の2つ前の始発があったから、でそれちょっと早いんだけど、まあ、それに乗れば、まあ、ちょっと余裕があるから、じゃあそれに乗っていこうとか、うん、まあ、そういうのはできるじゃん、できる、で別にそれお金かかんない、ちょっと早くすればいいんだけど、うん、俺高校生の時だから、うん、だからそういうのは別に日常生活でも何でも取り入れられる部分だと
思うんですよ、うんうんうん、多分思いのほうが我慢してることなんか多い、
大体の人そうですよ、大体我慢してる、で嫌だってのを書いたら、嫌だってのだけじゃなくて、じゃあそれを避けるためにはどうすればっていうのをどんどん考えておくと、どうしようもないなっていうのはもちろんあるかもしれないけど、でもなんとかなることも結構いっぱいある、だって高校生の俺ですらどうにかなってしてたから、そう、だからそれはどんどん書いてやっていくと結構それだけでも変わってくる、
ためになる話、
そうですね、さっきのね、どのバーがいいとかちょっとこういう話も言うと
かな、なんかそのどうしたら自分の楽しいこととかできるか、嫌なこと避けられるかっていうのを考えるために頭があるって前はるはるさんの話に書いてあった気がする、
う
ん、
そうね、うん、そのための頭です、
そう、帽子かぶるためだけではない
そう、別にそうとは言ってそのために知恵を絞った方が絶対、うん、好きなことをやるためとか嫌なことを避ける、うん、嫌なことを避けるで嫌なことを起こさないようにすると、 すると良い良い人生、分かりやすくより良い人生
になります、ね、ちょっと探ってみます、自分のこと、
はい、ぜひそう探ってみる、うんうん、いや今日結構喋ったわ、
そうですね、
1時間半ぐらい喋ってます、うん、これぐらいにいいんですよね、
そうですね、
じゃあそんな感じでよろしいですか皆さん、
はい
はい、
思い残すことないですね、じゃあじゃあ今日は夏至イブですからね、
夏至イブ、
明日からまたこう夏至とか冬至とか春分秋分がやっぱりこう区切りだから、うん、明日からの3ヶ月間また楽しんで、うん、まあじゃあ嫌なことは嫌っていうことで決めて、うんうんうん、で好きなこともどんどんするってでやっていくとちょうどいいんじゃないですかね、
はい、
はい、ということで、じゃあ今日はありがとうございました、
ありがとうございました。